今回は女性人気ボーカル、女性ボーカルで声の質が恵まれてるなぁと思った人をピックアップしてプレイリストの方に回してるっていう、そういうまとめがあるんですけど、プレイリストのタイトルは女性人気ボーカル声質に恵まれた何人っていう。で、まあ聞いてて、プレイ、Spotify で曲を聴いてて、あ、この人の声の質が面白い、いいなって思ったら、このプレイリストまで導入するっていう組み方をしてるんですが、まあ、どうしても属性的な好みが出てしまうというのは、まあ否めないところはありますよね。まあ根本的に声質に恵まれてるっていうのはいくつか条件みたいなのがあるらしくて、一つは F 分の1揺らぎって言ってF っていうのが確か人間が最も騒音だと思う音を指すのかな。 F の周波数が一番人間がストレスを感じる周波数で、その F 分の1ってことはその逆数ってことですよね。だから、足して割ったら0になるっていうところで、まあ、人間が一番不愉快に感じない周波数みたいなのがあるらしくて、でそれを出している人っていうのが、うん、古くは美空ひばりが持っているとされて、持っているというか、まあ、場所場所で出すんですけどね、それをね。であとは宇多田ヒカルとかミーシャとか、ミス王者とか徳永秀明、ツンク、この辺なんかがよく言われる人たちですね。それ以外にもいるんですけど、まあいるというか場所場所でそれが出てくるんですけど、まあそういう人たちをプレイリストの中に入れると、まあ、どうしてもねジャンルが寄っちゃうんですよね。エメとか、スーパーフライ、ウーア、ミーシャ、リリコ、エゴラッピーってなってくるとやっぱりまあですよねっていう感じになっちゃうので、うーん、それだとコンセプトがどうだろうってなっちゃうねよなっていうのもあったのでまあ好みと言いますか、この声質聞き疲れしないよねとかそういうのも含めて選んでみました。なのでね、あんまり知らないようなアーティストの人もバンバン入れるようにして、自分自身は知ってるけどあんまりメジャーじゃないだろうねっていうのも遠慮なくこう入れるようにしてます。で多分このプレイリストはどんどん増えていってしまうと思うので、あんまりにも歌手同士の声質が被ってる場合はどっちか一回削るかもしれないですが、基本的には増えていくプレイリストだと思うので、全体的に声質に恵まれてて聞き疲れしないなぁと思いながら入れててもぶつかっちゃって個性が、なのでずっと聞いてるとちょっと味が濃いかなって思う時もあったりするんですが、おおむねね一周する分ぐらいにはいいんじゃないかなというふうに思ってます。そうね、まあババッと、まあ、メジャーな人たちはまあわかるだろうからいいと思うんですけど、まあ、これからって人で言うと、中村恵美、ね、シンガーソングライターでギター ってかき鳴らす感じの曲なんだけど、音質がその音源よりも目立つような感じの声質をしているから面白く聞こえるという良さがありますね。チャランポランタンなんかはいわゆる演劇的な発声とかセリフ回しとか抑揚とかそういう物語性を感じさせるような歌い方をすることが多いので、まあ面白いかなっていう声の入り方がね、まあちょっとこう声優さんみたいだなって思う時もあるぐらい作られた感じの声がまた良かったりします。篠崎愛なんて歌手というよりはもともとはジュニアアイドル、グラビアアイドルという括りで来た人なんですが、この篠崎愛っていう人が もちろんオリジナル曲も出してるんですけど、どうしても K-POP 寄りの曲を好んでいるようで、そっちに行っちゃうと篠崎愛の持っている声の切なさみたいなのができらない。でこのプレイリストの中に入れたM っていう、これプリンセスプリンセスの M のカバーなんですが、これ篠崎愛がメジャーデビューする前の音源なんですよね。何かのご褒美かなんかで音源化してもいいよってなって歌ったカバーの曲が M で、でこれがすごくいいんですよね。この篠崎愛のボーカル感がよく出ている。もともとあのカラオケ番組とかであの高得点が出せる人っていう呼ばれ方もするので、音程を取る力とかも十分あるんですが、それよりなんか声の質とか出てくるこう感情をめいたものがマッチする曲がちょうど M にはまったっていう面白さがありますね。デンダマオ、デンダマオって宇多田ヒカルが出てきたタイミングと同時期ぐらいに出てきているので、宇多田ヒカルがヒットしてからデンダマオもデビューしようみたいな流れだったのかもしれないんですが、デンダマオ自体は音楽家庭の娘なので、もともとポテンシャルはある人で、でしかもこのプレイリストの中に入れたマスカレードっていう曲が結構刺さる曲なんだよね。すごく刺さる曲で、声の質はすごく宇多田ヒカルに近いので、まあ、このプレイリストの中に宇多田ヒカル入れてないのはここと被っちゃってるからっていうのもあるんですが、宇多田ヒカル別にここに入れ、このプレイリスト入ってて何らおかしくないですからね。なのでこのデンダマオとかミス王者とかアズとか、この辺の並びは R&B テイスト、ブルーステイストみたいなのも全然持ってるんだけど、そことはちょっと違うラインで曲を持っていってるっていう、この挑戦的なところが本人の声質の良さと相まって個性として引き立ってればいいんですけどね、まあなかなか理解されないラインかもしれません。あとはそうだね、柴田純、中村舞子、この佐藤千秋ってあれだよね、キノコ帝国だっけ、合ってるかな、ちょっと疑わしいですが調べとくか。合ってるね、キノコ帝国のボーカルの人なんですよね。まあこの「太陽に背いて」っていう曲は小畑曲なんですよね、確かね。小林武史があのプロデュースしてるんだよね、だから刺さりやすい曲になってる。まあ小林武史は 何かとこう人を立ち止まらせる曲を作る能力がすごく高いから、声質と違うところで注目しちゃってる可能性もあるんですが、しかしこの柴田 順に代表するこの刹那声といいますか、幸薄い声質っていうのがこうフルコーラス聞いていたくなる感じなんですよね。うん、その良さがあると思います。うん、そのジャンル、そのカテゴリー以外だと、まあ、ベニー系とか、ベイビーソウルとか、この辺なんかはラップのテイストを入れつつメロディーの部分もちゃんとやってるっていうところで、すごくねこう際立つ。さっきも似たような説明になりましたけど、その音楽の音源の上にボーカルが引き立つような声質で歌えるっていうところのいい形の目立ち方が音源としてすごくいいんですよね。ボーカルを聴くっていう音源になりやすいところの良さっていうのが、うん、さらっと聴ける、あの掘り出さないとボーカルが聴けないっていう感じじゃないのがいいのかもしれないですね。うん、バンドで言うと東京カランコロ557188グリムスファンキー、まあ、特徴的な声ですよね。まあ、東京カランコロンはどっちかというと綺麗な声だけど、55とかグリムスファンキーなんかはもう思いっきり個性が、まあ、バンドで入る声になっている、女の人の綺麗な声というよりは張っている声の良さですよね。で高いキーで言うとこのなんだっけ、陰陽座とか庄屋とか、庄屋はもうだいぶ昔の人ですけど、限界ラバーズはやっぱり名曲ですよね。限界ラバーズの音源一つでも何パターン何バージョンか、まあ、長らく歌ってますから、庄屋自体が10年20年単位で何回も何回も撮っている音源ですので、で中でもこのプレイリストで選んだ音源はかなり一番高いやつじゃないかな。本人が一人で歌ってる中で一番キーが高い音源を選んで、その大サビっていうのかな、うん、まあ大サビ手前のところから大サビにかけてのところがすごくこう刺さるね、声質の良さがよく刺さる感じになっている。音妙さで合ってるよね、合ってるね。音妙さはまあメタルなんですけど、メタルと日本っぽさをうまく折衷させた。でこのボーカルの人がめっちゃね声が出るんですよね。高いキーも出るし綺麗な声も出るし、この綺麗さっていうところがすごく、メタルの疲れる感じが、まあ演奏自体はメタルなので体力いるんですけど聞くのにね、それをこうボーカルの人がある程度中和してくれるっていうのと、あとなんだろう、音程の取り方が綺麗っていうのかな、あるいはハイトーンのボイスが綺麗なのか、この辺でなんかこう力技で曲を聴かせる感じではなくて、ちゃんとメロディーラインとして音源を持っていけるっていうのが面白いなぁと、いうふうに思います。うん、でここまでが歌手なんですよね。歌手、あのアーティストとか歌手とかって言われるカテゴリーの人で、でそれ以外もいるんですよ。やっぱり声質で綺麗だなって思う人なんかが、まあ、女優で言うと、まあ、昔からよく歌声を聞くことがある松たか子、ありのままのもそうですよね。松たか子ですよね。あと高畑充希は女優になる前もその子役的なこともちょこちょこやっていたので、美月っていう名義でね音楽はやってたんですよね。 まあ、もともとなりたかったのが、まあ、役者であり舞台の人だったので舞台をやるからには歌もできないとっていうことでやってたみたいなんですが、すごくこう、癖のないストレートな声を出してくれるのがすごく聞きやすい、感情を込めようと思えば込められるんでしょうけど、それを抜いて歌いましょうっていうところで、すごくこうフラットなバニラな声質になっているのがいいねと思います。で、同じラインなんですけど、柴咲コウも、この人は、まあ、この人も、柴咲コウ自体も、別名義で歌手 CD ね、それなりに売れてる曲もあれ持ってるので、まあ、役者カテゴリーにする必要もないんですが、柴咲コウのこの歌声のバニラ感、そのまんま、お手本になるぐらいこう綺麗なんですよね。だデモテープ音源になっててもいいぐらいバニラなのに、声質自体が綺麗だから、そのデモテープにするにはもったいない感じになっている良さがありますよね。こうナチュラルな感じがいいと思います。でちょっと飛び道具的なところで言うと田中真由美って、この人声優さん、ルフィとかワンピースのね、あとドラゴンボールのクリリンとか、もっといろんなこといろんな役や、まあベテランさんですけどね、この人ねめっちゃね、声の張りがいいんですよね。ちょっとね、歌謡曲ライクというか、拳を回しすぎ、ビブラート効かせすぎっていうところがあるので、まあそれに耐えられればではあるんですが、すごくね、なんかザ声優の声回しをしてくれる、こういう、喉が強いというか声質が強いというか、それをこう感じさせてくれる、分からせてくれるっていうところでは、田中真由美の、これ「デイドリームジェネレーション」ってカバー曲、悠々白書っていうアニメで流れていたオープニング曲ですねをカバーしてるんですが、非常に力強い曲に変貌しておりますので、聴き比べてみるのもいいかもしれません。で最後に、演歌とか歌謡曲とかというところで言うと、研ナオコ、八代亜紀、研ナオコの歌い方そのものが、あのアーティストとか歌手が、はい、あの研ナオコいい歌い方するよねっていう、あのこう、感情を消す歌い方をするというか、意図的にか細い棒な感じで歌うことによって、逆に感情を湧き立てられる、聞いた側の感情がこうイメージを膨らませられるっていう面白さが研ナオコの声質にあると思います。まあ声質だと歌い方ですよね、にあると思います。なので中島みゆきが研ナオコには絶賛をしていっぱい曲を提供したりっていうのはやっぱりこう研ナオコ面白いよねっていうところだと思います、演歌だとやっぱり八代亜紀のこう幅っていうんですかね、声質の幅が僕こう気にかかる、なんかこう可愛らしいところから悲哀なところまでみたいな、すごく守備範囲が広い声質をしているよなぁなんて思います。これが、まあ、今現在入っているプレイリスト上からざーっと見ながらお話をした内容なんですが、まあ、このプレイリストも結構力を入れて、この人はプレイリストに入れるべきかどうかって悩みながらやったりしてるので、たまに確認してみるといいかも しれないですが、やっぱりちょっと濃いメンツが、ラインナップがね、本当に知らない人も入れちゃってるので、あの一般的じゃない人もね、この人の声質は絶対入れなきゃもったいないよねって、あのこの中野彩っていう人なんかも多分ほとんど知らないと思うんですが、まあ一回聞いてみてもらいたいぐらい、なんかいい声なんですよね、うん、そういうのが小島真由美とかね、小島真由美はまあ CM とかタイアップとか撮ったから知ってる人もいると思うんですが、そういう人たちもプレイリストの中に入っているので、ひょっとしたらちょっとこうハードルが高く見えるかもしれないんですが、一回聞いてみると、あの私がどういうニュアンスでプレイリストを作ったのかが伝わればいいんじゃないかなというふうに思います。プレイリスト紹介、女性人気ボーカル、女性人気ボーカル、声質に恵まれた何人というプレイリストタイトルで作りました。でこんなところでプレイリスト紹介でした。このポッドキャストで紹介した音源とか曲とかっていうのを、本当はこのポッドキャスト中にね、つながりで流せたらかっこよかったりするんですが、まだそのやり方を知らないっていうのもあるので、独自にプレイリスト1個作ってみました。ひらがなで全部、グッとくるで検索すると引っかかるといいなぐらいにしておこうと思います。ひらがなでグッとくる。で、そこから漢字で方角。グッとくる方角でヒットするといいんじゃないかな。まあ、気になった方がいれば、その音源そこに入れておきますので、聞いてみてください。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.